Radio FM.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM 始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はちょっと雰囲気を変えてヨーロッパから東アジアのカナダ時間分にさせてくれようかな。
ついにそこ触れちゃいますか。
まあアセン弁慶とか飛躍するルーツであった名古屋のジャパンですね。もうちょっとイングランドから見ていこうじゃないかと。
そうですね、
まずはおめでとうワールドカップ出場ということですね。
そうですね、世界最速で決まった割にはなんかあんま苦労しなかったなっていう正直な。
そうですね、予選 B 組のとんでもない地獄のような予選に比べるとですね、まあ、比較的楽した感が否めない。
そうですね、最終予選は相手もう一組の方ですか、韓国、サウジ、北朝鮮、もう泥沼化してましたからね。
もうついに韓国と北朝鮮が行くから
朝鮮半島からついに2チームが揃って、
すごいですよ。日本も含めてですね、本当に半島と諸島が行くと、
そこに固まっちゃいましたよね。
チームがまさかまさかの場合です
ね。そんなね、アフリカワールドカップも南アフリカワールドカップ来年に控えて、
はい、まあ、それまで日本代表はどうなんだろう。
そうですね、今後、まあ、これまでと今後なんかまあ総括していこうかな、
いこうかなと思うわけですけど、まずはですね、まあ、ヨーロッパに旅立った侍たちの、まあ、今シーズン先シーズンちょっと振り返っていきたいなと思うわけですけども。
そうですね、
まあ、今シーズン新たに移籍した選手といえばですね、まあ、まず松井大輔が不遇の1年を過ごしたサンティエンドがですね、まあ、グルノーブルに移籍したということで、グルノーブルは日本資本が入っていて GM が宇賀貝さんですよね。
そう
と、千葉でオシムを連れてきた宇賀貝さんがいるので、まあここでまた、まあ、かつてのルマンの時のようなですね、アシストを取った時のような活躍がまた戻ればという
期待がいいですけどね。
ありますね、まあ、かつて中村俊輔がいずれ抜かれちゃうよっていうことを言ったほどの大器ですからね。なんか、
もうなんか未完のまま終わってほしくないな。
終わってほしくないですね。
そうですよね、
まあ、そして同じくフランス
レンヌですか。
レンヌにですね、稲本中一がですね、もう彼はいつの間にか渡り鳥のようにですね、毎シーズンクラブを変えるようなまあそれだけ需要があるってことですよね。ヨーロッパにしっかりと根を下ろしてですね。
そうですよね、大久保とかと違って帰ってこないですからね。
帰ってこないですね。まあ、それがすごい。元々ガンバ大阪からアーセナルに。
そうですね、
まあ、フルハムから
ウストンブロンビッチ
に行った後にガラタサライですね。
行きましたね。
でその後にフランクフルト、
から今回レンヌに、
レンヌに来たということですね。もうヨーロッパ長いですね。
海外で渡り歩けるっていうのはすごいと思うんですけど、
もう日本人に最長ぐらいになっちゃうんじゃないですか。長手切りよりちょっと遅れていきましたけども、
この方が2年前ですか、引退してから。
もう引退しましたんで、もう下手するとこう日本人としても、まあ、ヨーロッパで相当長いキャリアを誇る選手になってきましたね。まあ、このレンヌではですね、まあ、かつての恩師の下で、サッカーをするということで本人も非常に意気込んでる。
いや、どういう使われ方をするかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、まあ、
彼をどういう使い方をすればいいのかっていうのもちょっとよくわかんないところもあるんですけど、
それがちょっとわかりづらくて今の日本代表にちょっと入れない感じが。
彼は
しますからね。
わかりやすい選手でいうとどういうタイプなんですかね。フレッチャーに近いんですかね。
まあ、反戦的に言うと、
はい、
柔らかくないセスコ。
あ、そこまでの展開力あると。
あると思いますね。意外にこう長いパスで焦るんですよ、
はい、結構ダイナミズムはある選手です。やっぱりそれはアーセナルユースで育ったと いうことで、まあ、同期にエドゥがいますからね。
そうですね、
まあ、エドゥには絶対かなわないと思ったというか、エドゥですけど、まあ、現在バレンシアがコリンチャンスに戻っていったのかなと思うんですけど、
まあ、その稲本が、
はい、
まあ、新しいレンズでどれだけ、まあ、中堅クラブで、
そうですね、
ある程度リオンが崩れちゃって今、まあまあ、
まあ、まあ戦国時代を迎えつつある。まあ、今シーズンマルセイユにディディエ・デシャンがですね戻ってきて、早速モリエンテスとエインセを手に入れたということで、ちょっと本当今シーズンのフランスは目が離せない中、まあ、この2人がですね、まあ、あと伊藤翔とかもいるわけですから、
もうグスノブルもね、マスイトルなら伊藤出せみたいなところも、
伊藤試合に出せとか
出してあげてくださいよ
っていうところはあるんですが、まあ、この2人を中心にですね、まあ、ちょっと楽しみなリーグになってきたかなと。まあ、そんなかつて日本人が非常に多かったドイツですけども、まあ、今シーズン、まあ、長谷部残留ということですね、まあ、前シーズンのマイスターシャーレを取った、まあ、チャンピオンチームボルフスブルクから今シーズン新たにマルティンズを加えてですね、さらに補強に4年がないと。で、出ていくはずのゼコには必死で食い止めたおかげでミランに行く話がなくなったということでですね、まあ、非常に盤石のスタートを迎えるんじゃないかと。
そうですね、ボルフスブルクはね、まあ、運で優勝できないですからね。
鬼軍曹が去った後の体制になりますからね。
だからこのどう監督が、新監督が、
そうですね、まあ、かつて、あそこですよ、あの非常にいいチームですよね、イルデンプラントとかいたシュトゥットガルトです、いたフェイ監督ですからね。
だまあ彼が自分色を出しながら、
まあ、全く逆のチームになるような気もしますけども、
まあ優勝チームをどういじくるのかって、
ね、
まあ、すごく難しいと思いますね。
そうですね、
優勝チーム引き継ぐ、
まあ、骨格が全部残ってますけど、まあ、でもちょっと選手もですね切れる寸前だったっていう噂もあるんで、まあ、あまりにもハードすぎるトレーニングですねもうそろそろ監督に切れる寸前で優勝できたということで、まあ、ある意味ギリギリだったんじゃないかなっていうところもあるんで、まあ、地域一点ね、新しい目標に進んでいければいい中で、長谷部が、まあ、あのポジションをちゃんと確保できるかどうかっていうのも一つの、ポイントですよね。
そうですね、長谷部と同じポジションに、まあ、2、3人が補強したみたいなので、まあ、そこから、まあ、一からのスタートして、まあ、どうなるかっていうところをちょっと、まあ、見て、
労働者を好んだ監督からの変化がどういうような形で現れるかと、まあ、前監督に非常に気に入られてましたもんね。
そうですね、ただジェコとグラフィッチが出なかったのがゴルフスルブルグにとって
最強の補強ですよね。
一番でかいと思うので、まあ、それがどう影響するかっていうのも、まあ、マイナスではないので、
まあ、金はありますしね。
ではまあちょっと楽しみのチームですね。
楽しみですね。で、あんまり楽しみじゃないチームの一つであるんですけど
いますね、同じ日本人が一人、
まあ、かつてですねファギーが、まあ、ファギー的に本当最も期待した、まあ、今も期待の色は残っているんですけど、まあ、小野伸二がいると、
もう本
当ね、もう2006年ドイツですか、もう彼を中心に作ってほしかったんですけどね、やっぱり怪我というのが非常にこう切っても切り離せない選手だったということで、なんか
一回大きい人体の怪我とかして
気付いちゃいましたね、怪我の。そうですね、やっぱりあの浦和が降格した時に J2 で1年間もう騙し騙しやったツケがですね、まあ、フェイエノルト時代にも付きまとい、まあ、その後も付きまとったので、まあ、ある意味ちょっと悲劇のファンタジスタというか、
そうですね、まあ、なんか なんか最終盤のロベルト・バッチョみたいな、
あ
ーボローニャかここはみたいな感じになってきましたが、
まあ輝いてほしいと、最後に、ね、
最後に一つ輝いて、
まあ、ぜひとも日本代表にね、なんとか戻ってきてくれればと思うんですけど、やっぱあのアテネの芸が良くなかったですよね。
そうですね、今彼戻ってきてもどこにもちょっと
ポジションがないの
かちょっと考えられないですか、
まあ、もし完全な状態ならば、まあ、遠藤なんて出る幕はないと思うので、ね、まあ、ぜひその視野の広さを生かしてですね、まあ、このドイツで優秀の美を優秀の美とは限らないですけど、
そうですね、まあ、ちょっと言いたいほど言っちゃってますが、
いいシーズンにしていただきたいなと、はい、いうふうに思うわけですね、まあ、あのチーム事情からも、まあ、監督にはまあ好かれているということもあって、本人が一番好きなトップ下を任されるということもあるので、コンディションさえ良ければ
なんとかなる、
間違いない選手であると思うので、でですね、その小野を、まあ、受け継ぐかのようにオランダで暴れまくっているバカムシャが
一人いますね。
本田圭佑、
ちょっと大好きな、ちょっと日本人にはあまりいないタイプだったんでね、
なんか
あの
ファンデルファーグと彷彿させるかのような、まあ、レフティーですし、もうオラオラな感じですよね。
彼ほど力強い日本人選手ってのはちょっと近年見かけないですかね。
まあ俺に任せときゃ何でもするよみたいな雰囲気を
ちょっと漂わせてますが、まあ、まだそこまでじゃないですけど、
まあ、なんですかね、フランスワールドカップの時の中田のような強さみたいなものをちょっと感じる時もある。
前へ前へ、これちょっとサッカーなんですけど、ラグビーっぽい体つきちょっとしてきましたからね。
いい体になってきましたね。で、あの金髪っぷりがまたね、とんでもない雰囲気を漂わせてきましたけど、まあ、本人望んでいた移籍がですね、この夏にちょっとできなそうになってきたんで、まあ、一部で昨シーズンのように暴れれば、まあ間違いなくどこでも行けるだろうというところはあるんですけども、まあまあ、かつて一部でそこそこ活躍したといえば平山という存在がいましたけど、
いましたね、
まあ、彼を超えるだけの活躍ができればと。
そうですね、まあ、彼には、まあ、平山には高さっていうやっぱ武器があります
ありますね、
まあ、左足っていう、ね、ものすごい武器があります
ね。そうですね、まあ、あとはセンスですよね、まあ、隠しきれないサッカー選手、まあ、どちらかといえば、まあ、同世代で言えば家長好きだったのがファギーなんですけど、まあ、本田圭佑の方がより強い自分を持っているというところでですね、まあ、今は日本代表にとってもポスト俊介として欠かせない存在になってきつつあるので、
そうですね、これがどこまで今回の、ね、ワールドカップで
食い込んでくるかと、
食い込んで、まあ、活躍して次になるステップへ行けるかと、
その意味では今シーズン重要ですよね。
重要ですね。
まあ、そんなポスト俊介として迎え入れられたのがセルティックの水野ですよ。さあ、正念場のシーズンになってまいりましたけれども、
完璧にそうですね、
まあ、かつてオシムがですね、やはりその才能を非常に愛して、まあ、かといってトップ下でやるほどの、まあ、フィジカルはないので、やはりサイドというところに主戦場を移した選手であったんですけども、まあ、非常にいいクロスを持って、まあ、あと思い切りの良さですよね。
セルビックでまだカップ戦ですか、リーグ戦は、
リーグ戦もちょろっとは出ておりまして、
ちょろちょろですか、
はい、
まあ、もうね、もうスコットランドに渡って何年か経ってるんで、そろそろ彼も
目が出てほしいな、非常にイケメンなの
か、ね、ファームじゃなく、まあ、トップで出場することが、まあ、彼にとっては今後ちょっと大事になってくるんじゃないかなと。
あのクロスはですね、まあ、どこ行ってもまあ強すんじゃないかなというふうに思っているので、まあ、ぜひとも頑張ってほしいですよね。当てればゴールになるようなクロスを放ってきますからね。
それをね、ちょっと日本代表に持ち込めれば、
まあ、日本代表当てれるのがいるのかっていうところが、まあ、一つの問題ではあるんですけど、まあ、あとはですね、まあ、まあ、相馬とかですね、まあ、ポルトガルで非常に活躍
してますから
ね。
あと福田健二も、
あ、スペインで、
スペインの2部でした。
そうですね、まあ、その後あまり、まあ、安定した得点力を誇っているんですけど、まあ、あまりちょっと日本代表にね、まあ、呼んでもいいんじゃないかなと思う時あるんですけど、
そうですね、そういう選手にちょっと一回見てみて、
あと伊藤ですね、みかんのタイプ、 まあ、そして何と言っても忘れちゃいけないのはですね、森本孝之。
そうですね、
まあ、今シーズンカターニャでおそらく先発をつかみ取るんじゃないかと、まあ、日本のロナウドと呼ばれたですね。
昨シーズンの成長ぶりはちょっと著しかったうちの一人ですからね。
そうですね、ローマ戦とかですね、そのビッグゲームで点を取ったということでですね、
なんかあのイタリアに渡った頃の中田みたいに、強いところから点を取るみたいな、
そうですね、
そういう勝負強さがちょっとあると出てきましたからね。ま
あ、しかもあの日本代表今呼ばれてる時期じゃないんだと、自分はまだそんなレベルにないんだから、チームで頑張りたいと言い切れる強さがね、
謙虚さ、
謙虚さとともにいいですね。
実は森本と、はい、あの後輩が森本と同期で、中学3年生の頃に対戦したことがあるらしいんですが、
とんでもない、中学3年生ってもうヴェルディ入ってるもん
ね。そうですね、あのバケモンだった
の、ちっちゃかったですけどね、
別次元だというぐらいの、もう同年代から、もう別次元と言われる
森本高行、
ちょっと怪我も克服して、ね、まあ、怪我なく1年ちょっと過ごしてほしいなと。
で、まあ、ぜひとも、まあ、10点の壁を破っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、
まあ、セリアで10点以上取れば、まあ、どこでもいけるかなというところはあるんで、
そうですね、まあ、2年連続2桁得点とかもやってしまえば、もう次のステップはもう、
まあ、アレッサンドレ・パトより上にいけるんじゃねえかと。
そうですねそういう、ね、結果をちょっと期待したい。
現在最も期待の持てる伸びしろがまだまだあると思います
ね。まだ19歳ぐらい21ぐらい、
そうですね、まだ20代完全に若干前半でございますね。まあ、そんな海外組を振り返ってですね、改めて、現在の日本代表のベストイレブンと言えるのではないかと思う、まあ、メンツを読み上げていきたいなと思うんですけども、まあ、ゴールキーパーが楢崎、
まあ、
これは、オシム時代はどちらかといえば川口を使ってた印象もあったんですけど、うん、まあ、完全に楢崎が、まあ、正ゴールキーパーと、まあ、君臨してる、まあ、そして非常に安定してはいますよね。
そう、
まあ、ついに彼も安堵の時を迎えてんじゃないかなと。本当に長いね、この川口との
マッチレースでしたね。
完全に、ね、監督が変わるごとに脇に来て
主役に出て、また脇へ、そして主役へ
ということを繰り返してきましたので、でですね、まあ、右から、内田という、まあ、ここはまあおそらく内田が大好きですからね、岡田監督が、まあ、個人的には駒野の方が安定してるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりあの攻撃力を捨てられないというか、まあ、今の日本の布陣を見ているとサイド攻撃やサイドバック以外できないような布陣になってしまっているので、
そうですね、まあ、攻め上がれるタイミング等々が、
まあ、非常にいいですからね、
一番輝いてるんじゃないかなっていう、やっぱ内田がまあ輝いてるんでしょう。
ちょっとね、あの守備がですね、地に足つけてないというか、どうしても足をすぐ出してしまうみたいなところがあるので、まあ、そこで抜かれてしまうことが非常に怖いんですけども、
そこをね、まだ若いですから、彼は。
そうですね、まあ、あの、あと半年、急成長していただきたいということです。で、右からなんで、次は中澤、田中、マルクス・トゥーリオというセンターバック。
まあ、この2人は
鉄板ですね。
鉄板で動かしがたいですね。逆に何が鉄板なので、
はい、控えですよね。今非常に岡田監督も悩まれているところで、まあ、岩政だったりとか、まあ、高木ですね、まあ、あの辺は気にかけているんだと思うんですけども、
まあ、そういう選手に加えて新たに、まあ、出てきてもらえれば、
はい、そうですね、やっぱり前回のオリンピック代表選手でも、まあ、この前のワールドユースで活躍した、メンバーもぜひ入ってきていただきたいなというふうに思いますね。どうしてもこのマルクス・トゥーリオがですね、本番で怪我しないっていう状況が絶対ないとは言い切れないので、
そうですね、
どうしても怪我するタイプですからね。
それさえなければ、まあ、万全では、この2人で万全ではある、高さもあり、ね、強さもあり、
ちょっとポジショニングの良さはちょっと疑問符が完全につくんですが、まあね、しょうがないですね、そこは。
まあ、他を見渡して
超えるセンターバックがいるかというと、
っていうところがね、
そうですね、
ただ中澤に関してはちょっとだんだん落ちてきちゃってるかなっていう、
ちょっとそうですね、本当にあと半年持っていただきたいなと、まあ、それ両方に言えることなんですかね。トゥリオもあんまりもう成長はピークに達してるような気がするので、まあ、怪我なく、お互いに怪我なく半年過ごしていただきたいなと。
中澤の場合、あのマリノスがちょっと合格争いに絡むんじゃないかという感じになってきちゃってるんで、まあそこがね、
負担がどこまで、
一時はそれが嫌で代表引退したぐらいですかね。
そうですね、まあ、でも本当最後の舞台だと思うんで、ぜひここで花を咲かせていただきたいな、
優秀の美を飾っていただきたいなとは思います
。で、左が長友という選手です。
長友非常に
これは大発見ですよね。
いいと思うんですが、あの世代交代を進める上で、はい、無理してちょっと使ってるんじゃないかなっていう印象も否めないですけど、
ただ長友を超える左サイドがいるのかというとですね、非常にあの攻めた時のタイミングですか、まあ、内田よりも安心して見てられる、まあ、守備力がありますからね。
あともう攻守の切り替えで戻るのが半端じゃなく早い、
いいですね、やっぱりそれが大事ですよね、
まあ、見て、まあ、好感を持てる選手っていうのはまあ間違いない
です、まあ、ただちょっと懸念というか好感を持てるというかちょっと2つの意味があると思うんですけど、中村俊輔の影響を非常に受けているどうもなんか非常に仲がいいということで、代理人も中村俊輔のちょっと影響を受けて始めているということでですね、まああのなんちゃって守備してる雰囲気みたいなのを出さないでいただきたいなとそこはですね、良さを消さずに、まあ、いいところだけ吸収していただきたいな、そして
成長していってほしいなっていう感じですね。
ところですね。
そうですね、
でですね、まあ、あの1個上がりましてダブルボランチみたいな形なんですけど、ここはちょっとダブルボランチというか、まあ、結構スカスカでフィルターがかかってないというふうにも言えると思うんですけども、まあ、長谷部と遠藤という、まあ、これが一応中盤のセンターを、はい、まあ、道の長谷部と聖の遠藤、
もう完全にこの2人はいいコンビネーションを築きつつあるの で、
そ、 うです、ね、
そんなにね、あのとしては中盤のところは心配してないんですけど、
まあ、あのよく言えばですね、この下に1人入ってほしいなというふうに思うんですけど、
バックアップは的な感じで、
いえいえ、あのアンカーがですねいればもう完全間違いない2人なんじゃないかなと思うんですね。例えば433とかいうふうに考えた時に、ちょっとですね、長谷部の運動力を守備だけに使うのもったいんじゃないかな。
あ、まあ彼の場合は前に自由に出ていってますからね、まあ、日本代表の試合見ても何回もペナルティーエリアに切り込んだりしてますから。
もちろんもちろん、でもその空いたスペースを埋めるのが結局トゥーリオか中澤になっちゃうんですよね。遠藤が決して埋めないんで、で中村俊輔とかにその動きを望むべくもないところがありますので、まあ、そうなってくるとちょっとこうなんていうんですか、バイタルエリアのケリアケアというのがですね、日本は全然できてないので怖いところでありますよね。
まあ、でも世界と戦うのであれば、
はい、
まあ、ある程度リスクを犯して攻めるっていうのが、
まあ、一つね、
あの一つの課題だったので、ただそういうのが長谷部は体現できていたかなと。
予選のですね、レッドカードもあったじゃないですか。
ありましたね。
やっぱあれも明らかにオーバーワークと疲れたと思うんですよね。あそこでの判断ミスに近いような形だったので、やっぱりその長谷部がどうしても獅子奮迅になってしまうと、まあ、かつての中田英寿がしょっちゅう切れて上がれ上がれと、あの福西に怒鳴りつけてる姿が目に浮かびますけども、
トルシェにお前は監督かと言われたような声ですよね。
そうですね、まあ、彼よりは、まあ、戦術的な動きが非常にできてるので、今のところ、チームとして破綻はしてないんですけども、ちょっとここはアキレス腱の一つになってくると怖いなと。
そうですね、どちらかが欠けたり、もしくはここでのミスが、
ね、まあ、今のところ遠藤のキープ力でその運動量をうまくこうフォローしてるみたいなところがありますね。まあ、日本のシャービー遠
藤、本当にちょっと似てきてます
よね。似てきてますよね。動かなさっぷりも似てきてますよね。
ただやっぱ本当に遠藤は取られないんで、
まあ、非常にこの安心感を持って見てられる選手でありますよね。下手にこうテクニックを駆使してこうこれこれこれ、あ取られたみたいなのも特にないので。
そうですね、
でですね、その前に、まあ、今のところ4-2-3-1を使っているんですね、まあ、右から、中村俊輔、中村健吾、そして大久保ですか、大久保か岡崎っていう形になると思うんですけど、
まあ、なんで大久保を使い続けているのか前々から言ってますが、ちょっと僕には理解できないんで、
は
い、
まあ、まずは中村からいきましょうか。あ、大久保からいきますか。
大久保からちょっと行っちゃっていいですか、
ね、いいですかね、
言わせてもらっちゃっていいですかね。
まあ、大久保がですね、一番才能のきらめきを見せたのはやっぱりあのアテネオリンピック出場を決めたあのヘディングシュート、あれはもうまさに興奮を日本中に届けたかなと。
そうですね、ただ、まあ、そこには違うタイプで、ね、はい、今シーズンからグルノーブル行ってる松井がいるので、
嫌いされるんですね、
彼をなんで使わないんだろう。
やっぱり松井っていう選手を生かしてほしいんですけど、おそらく、ですね、まあ、あの岡田サッカーの中にですね、じっくり組み立ててセンタリングとかそういう雰囲気がどこにもないんですよね。
まあ、取ったら素早く、取ったら素早く、
まあ、直線、まあ、あの偽カッペロみたいなこうあれなので、どうしてもこのパサーの存在意義っていうのはちょっと薄れてくる。
そうですね、
そうした時に単純にドリブル突破だけを求められると、いくら松井でさえもかつてのサントスのようなこう手詰まりっていう
に、アジアレベルでもまあ若干落ちますからね。
あの、まあ、余談ですけども、かつてのサントスを非常にこう戦犯として見る向きがあるじゃないですか、ドイツの。
ありますね。
サントスはですね、あれ完全に左サイド孤立しましたよね。
まあ、フォローとか何もなかった
ですか。1対1で抜ける選手ってクリスティアーノ・ロナウドでさえもですね、毎回抜けるわけじゃないので、さすがにあれ2対1じゃないと抜けないだろうと。むしろサントスは もっといいプレイヤーであったと思うんですけど、まあ、それと本当同じにしていただきたくないなと。
チームの中でどう生きるかっていうのがまあ問題だってことですよね。
そうですね、なんでこの左サイドぜひ松井に食い込んできてほしいですよね。
そうですね、まあ、ちょっとフランスからっていう、まあ、距離が遠いっていうのはありますけど、まあ、中村も一緒ですからね。
一緒ですかね、
みんな一緒なんで。
そうですね、なんで、で、まあ、今左行ったんで次右サイド行きたいなと思うんですけど、中村俊輔右サイドですけども、まあ、かつてはまだプラティニカと呼ばれたプラティと呼ばれた、中村俊輔はですね、もう完全に王様として君臨してると。まあでも、まあ、この前の予選最終戦を見る限り攻撃よりもむしろ守備で目立ってたなと。で、守備ならばじゃあ彼じゃなくていいんじゃないかなっていう雰囲気もちょっとそこはかとなく漂う。なんか最近あんまりきらめきを見せれてないところがありますので、まあ、
全体チーム全体の問題だと思うんですけど、こうどうしてもこう
ラインコントロールがうまくできてないんですね。
どうしてもラインが結構下がっている印象を受けるので、
であと全体の間延び感っていうのはどうしてもあの中澤とトゥーリオにコンパクトな守備陣形を保つことの舵取りができるかっていうとちょっとできない2人なので。
そうですね、そこでね、
どうしてもマンツーマン主体になっちゃうとすぐリトリートしてしまうんですよね。
もう後ろで持ったとしてももう全然ね、きらめきを発揮できる位置ではないので、もうさばいて次第に前に行くっていうことしかできない。
まあ、これはちょっと、まあ、強引な意見ではあるんですけど、一つのパターンとしてですね、俊輔のポジションに長谷部が入って、長谷部のポジションに稲本が入るっていうのは非常にいいんじゃないかというふうに思う時があるんですけど。
ただ長谷部が、
はい、
そこで前を向いて勝負できるかっていうところが、
キープすらできないんじゃないかっていうところですか。
いや、キープだけして何もできないんじゃないかっていうちょっとした、まだ見つつ、まだ見てないで。
まあ、確かにね、そのサイドに流れた時、まあでもどうなんですかね、フォルクスブルグではどちらかというと右サイドを担当してたんで、まあ、やってやれないことはないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあその場合はやっぱりトップ下次第の出来にはなってくると思うんですよね。
まあ、そうですね、ただそこにね、誰がトップ下に食い込むかっていう、
そうなん
ことも、まあ、問題ではありますね。
で、中村俊輔は今シーズンからエスパニョールというところでですね、まあ、非常に厳しいレギュラー争いを、まあ、強いられる中でね、まあ、一応、まあ、ユーティリティ性があるんで、どこかでは出すよみたいな雰囲気もあるので、ね、
トップ下、右サイド、左サイド、中村俊輔、どこでも一応できますからね。
まあ、でもあそこ、王様、デラペーニャがいますからね、まあ、彼と被るので、まあ、どこまで生きるのかというところは、まあ、ちょっと。 意外とワールドカップシーズンなのに結構厳しい戦いを強いられるんじゃないか。
そうですね、真ん中のトップ下は確かにスパニョール採用してないので、そこでね、まあ、どうなるかっていうのは、まあ、
そうですね、
まあ、おそらくどこ行っても彼は大丈夫だと思うんですけど、
ね、で、まあ、この予選の終盤に来てですね、まあ、非常に岡田監督は手応えを感じたのが、中村憲剛のトップ下ということを、まあ、打ち出してきたわけですけども、まあ、ちょっとあまり機能がどこまでできているかっていうのはわからないんですけども、まあ、しかも中村憲剛のこのワンタッチだとか、その視野の広さっていうのが非常にトップ下には向いてるのかなと思うんですけど、
ただ、まあ、僕の考えなんですけど、トップ下は結構自分で勝負できないと厳しいと思うんですよね。ただ単にこうパスが出せる、
はい、それだったら中村俊輔がトップ下に行った方がむしろ、まあ、潰されちゃう可能性も多いんですけど、
ただ体の使い方中村俊輔上手いんで、意外にくるっと前を抜けちゃうっていう
そういうところはあるんじゃないかなと思うんですよね。そこで、まあ、中村健吾がどこまで競合相手に機能できるかっていうと、やっぱりちょっともう一個下の位置の方がいいんじゃないかなって思うことはあります、
ね、組み立てに参加するタイプにで使った方が、まあ生きてくるんじゃないかなと。
なのでしかも日本代表がワントップっていうのがちょっと怖いんですよね。なのでワントップだけにジェラードのようなですね、まあ、得点力を兼ね揃えてフォローができる、まあ、選手じゃないとちょっと辛いのかなと。
そうですね、ワントップにしたらそうなっちゃいますけど、まあ、岡崎が基本的に真ん中いたら結構頑張って点取れますからね。彼
岡崎はすごいですね。
まあ、ワントップでも中村健吾よりちょっと得点力のあるトップ下を置いてやっていった方が、まあ、もうちょっと世界基準には近づくんじゃないかなと。なんかアジア基準の気がしてしょうがないですよね。
まあ、多分ワントップの岡崎に関してはまあ現代から間違いない。ちょっとなかなか変わる選手はいないんじゃないかな
と。そうですね、あの結果の出し方見ちゃうと
素晴らしかったですからね。
もう変える理由は見当たらないですね。
さて、
はい、あ、そう
です。高原が、
まあ、復調
すればね、
来るかどうかっていうところもあります。
まあ、そんな振り返った中でですね、まあ、アーセンズビューみたいな形でですね、まあ、もしアーセンが日本代表監督ならばというところは最後に一言でありませんか。まあ、今シーズンの結果を踏まえて、まあ、日本サッカー協会は岡田監督は絶対変えないということを打ち出してますので、まあ、大幅な変更はないと思うんですけど、まあ、期待する選手
ですね。まあ、誰か一人ね、上げるとすれば、
はい、
まあ、3年前だったら中村俊輔と言ってるんでしょうが、
ですね、
まあ、その現在の時点で言えば、
はい、
まあ、私だったら本田圭佑を。
あ、本田圭佑ならばトップ下でも申し分ない。
申し分ないですね。潰される心配もないですし、
そうですね、
遠目からでもシュートを打てる、で中に入っていっても、シュートに持っていく形をある程度持ってる。
持ってますね。ところで、まあ、前シーズントップしてとんでもない数字を残しましたからね、オランダで。
16得点、15アシストぐらい。
そうですよ。
あれちょっとバケモン級のちょっと活躍だったんで、それをこう、
生かしていただければ。
そうですね。もっとコンビネーションを深めて、ちょっと見てみたい。
そうですね。まあ、彼ならば、まあ、この前はね、中村俊輔の代わりとして入ったので、ちょっと右サイドで行けなかったんですけど、やっぱりゴールに近いところで、どこからでもシュートが行ってる距離で使ったことによって、非常に生きる選手ですよね。
そうですね、中村俊輔の代わりに入って、ちょっとリズムが、
ちょっと悪かったですよね。
壊れちゃったっていうのがあったんで、ちょっとそこが心配ですけど、同じ役割はできないんでね。
そうですね。
だから違う自分の役割をはっきりさせて、前を向いてやっていければ、彼は相当いい活躍はすると思います。
じゃあちょっと、ホンダのですね、今シーズンの成長とともに、今回は期待を込めて、具体的にはどこまでいけるか。
最終目標、
まあ、岡田監督はベスト4と言っておりますけど、まあ、これはあの抽選次第なところはありますけど。
そうですね、まあ、ただあの韓国がベスト42002年に入ったのは奇跡に近いので、
奇跡ですね。
あれを再現しろというのは、まあ、現実的に考えると、
はい、
ちょっと無理だな。
はい、
まあ、前回のワールドカップでも一勝もできずに終わっているので、もう僕は正直なところ目先の1勝と、
あ、目先の1勝ですか。
グループリーグでの1勝、これがすごく大事だと思います。
ファニーとしては、まあ、やはり日本の最高到達点である、まあ、トルシエジャパン
ベスト16
がやっぱり現実的な目標じゃないかなと、まあ、そこを果たせなくてもしょうがないと思うんですけど、まずはそこを目指して、完全に守れるときは守れる、そして1点取ったらもう必死でそれを守れるチームというふうにならなければ、おそらくやっぱりトルシエのチームはリスク管理ができてますので、まあ、その熟成度ですね、常にこの今やってるような未完成などこでも攻撃できるんだよっていう雰囲気だけではなくて、絶対守れるんだよっていうチームへの展望こそが世界への扉じゃないかな。
一つずつ一つずつと、
そうですね、
いうことですね。
まずはそのオランダとの親善試合とかそういうところを見てですね、強豪相手のチーム状況をまた見てはな、ご報告していきたいと思います。
わかりました。
じゃあ今日もアゲインありがとうございました。
どうもありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。